今日も元気にリアル店舗が最高。はい、皆さんこんにちは、店舗コーディネーターの西村がお送りするリアル店舗が最高、本日のゲストは陶芸家の方で、国立自由工房主催の猪木久夫さんです。猪木さんは、東京都国立市で陶芸文化の発信基地として国立自由工房を主催しながら、日本全国で、非常にファンの方が多くてですね、展示会等を開催して飛び回っていらっしゃいます。この番組は、欧風カレーとインドカレーの両方が楽しめるカレー専門店トプカの公式通販サイトのトプカネットショップの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。はい、改めまして皆さんこんにちは。リアル店舗が最高のパーソナリティ西村です。先ほど申し上げました、本日のゲストは陶芸家で国立自由工房主催の猪木久夫さんです。猪木さん、どうもお久しぶりです。お会いするのちょっとねお時間経ちましたけれども今回ちょっとゲストとして来ていただきましたので、陶芸家としての活動内容だとか、あるいは今後のね、後進の方々について、アドバイスだとか、ございましたら お話をいただきたいと思うんですが、まずはね、最初にやはりこの陶芸家を始められたきっかけですよね。最初なんか建築のことを習ってて、ね、陶芸家にね、その辺もちょっとお聞きしたいんですけれども、いかがですか？
もともと建築家を目指して勉強してたんだけど、どういうわけかある本を読んで、あ、建築の設計するよりもすごく面白い世界があるんだみたいな、あれは多分錯覚だと思うんだけど錯覚で人生をコロッと変えてしまったということですね。はい。でそのきっかけっていうのは、あの柳宗悦っていう人がいるんです、当然ご承知の方はご承知のように日本民芸館を作った人ですね。で彼の本を読む機会があって、それ19歳の頃です、でそれを読んで、あ、こんなすごい世界があるんだってことをその時感じたんですね。でその時はもう勝手に建築でいいんだろうかという、迷いもありましたけども、これだったら何から何まで自分で面倒を見る作業っていうのは陶芸なんですね、粘土を探してきて、粘土を養生して粘土で形作るという、建築とはまた違う世界があるなっていう、当時の若気の至りでの発想ですね。それで、いきなり陶芸家を目指してしまったという、今から思うとめちゃくちゃなんですけどあの結果的には良かったなと思ってます。
あれですか、その陶芸家をね、なさってるっていうことなんですけれども、それまでにやっぱり建築の仕事っていうか、なんかお勤めになってたりとかしたわけですか？
当時の建築の芸大で、あのごめんなさい、大阪芸大っていうところですけど、辞めてからは、日雇いですね。日雇いって意味わかるかな日雇いをしながら最低限度の金銭を稼いで、あとは陶芸をするっていう人生だったですね。
あれとか、どっかのそのなんか大きな工房とかそういう時に勤められるとか、そういう時はなかったんですか？
僕ね、学校を辞めたぐらいの感覚だったんですよ。だから新しいことを勉強するについても、一人で何ができるだろうか、あるいは友達がいたら友達と一緒にっていう、なんか不思議な世界観を持ってまして、だから学校に行くとか弟子入りするっていう発想はなかったですね。
いきなりもうご自身で独立されたっていうことですか？
独立という言葉の意味もあるんですけど、はい、独立というのはやはり、まあ、当然一人でやって、うん、それでその月の生活費ですか、はい、稼いで、はい、なんだかんだといろいろあるんですけども、はいはい、うん、僕自身としては、うん、とにかく人に頼らないで自分でどこまでできるかっていうのが一つの、うん、まあ、どうだろう、テーマでもありましたね、はあ、はあ、はい、
それで今まで来ておられるっていうこと。
来てます、はい。
ああ、そうですか。まあね、たまにあの、ね、役者さんとか、はい、あるいはその野球だとマイナーリングとかの選手なんかだとその給料だけでやっていけないんで、ね、アルバイトしながらやってるって聞くんですけれども、はい、それに近いような感じで陶芸のためにっていう感じだったんですか。
そうですね、それで僕が焼き物そのもので多少でも、まあ、ギャラというかお金が入ったのは30代の頃、31歳になるかならないぐらいの時でした。はい、それまでは現実にやっぱりアルバイトというかその日暮らしですね、まあ、今でもそうだけど、はい、そんな感じでしたね。
あ、じゃあ売れるまではもう本当アルバイトだけで生計ないただったという感じですか、
ね、はい、
その芸術の世界にも入りますから、
はい、
当然作品作ってる間その、はい、まあ、売れないは別にしてそのなんか展示会とかあったりしますよね。
展示会はよくやりました、お金を借りたり、はい、貯めたりしてやりました。
そこでの評価ってやっぱり売り上げとかつながるんですか。
多少は売れたけども、だけど僕の感覚で言うとギリというか、うん、友達だから買うよとかね、そういうのは僕は売れたということとは思ってませんので、はい、全く僕のことを知らない赤の他人がああいいねって買ってくれるのが売れたという感覚ですね、うん、だから当時はそんなのはあまりなかったですね、はい、
そうなんですか。やっぱ随分ね、まあ、ご苦労されたというか、まあ、そういう苦労された方も多いというふうには聞くんですけれども、はいはい、この世界ですと。で実際の、ね、まあ、陶芸家の方、はい、まあ、そうでしょうし、あるいは画家さんだとか、まあ、いわゆるアートの作家さんのビジネスですよね、はい、まあ、いろんな方いらっしゃるんですね、ジャンルもね。
いますね。
で現状どうなのか、かなり厳しい世界っていうことですかね、やはり。
まあ、僕は 4,50 年もやってますけども、うん、僕が 2,30 代の頃の売れる感覚と今売れる感覚とは全く違いますね、
うん、
と同時に今の若い人、20代30代の人が焼き物でやっていくんだっていう方もいっぱいいると思うんですね、
はいはい、
だけどおそらくですね、僕が体験してきたようなことを体験することはないような気がします。というのは、うん、はい、簡単に食えないって思った方がいいです。
あ
これ言っちゃうともう身も蓋もないけど、すごくこう大事なことで、はい、例えば一つ例、まあ、いくつかあるんですけど、はいはい、一つ例を挙げますと、はい、僕はデパートを専門の各デパート、はい、全国のデパートで契約してやってますけども、はい、その母体となるデパート自体がどんどんどんどん衰退していってる、
う
ん、
ですね、はい、
でそれはどういうことかというと、我々はちゃんとした席を持ってるけども若い人がなかなかもう入り込めない、
うん、
じゃあギャラリーを借りるなり、
うん、
それこそ街中の道端で売るような、うん、まあ、それもありなんですけど、そういうレベルでしかなかなか対応できない、
うん、
はい、発表する場所が極端に少なくなりつつ今も現在進行であると思います。はい、
要するに百貨店が、まあ、もっと多かった時代はいろんな百貨店に、ね、発表する場があったのが、百貨店が減った分減ってるということですか。
減ったも同時だけど、うん、百貨店自体がもうあんまはっきりとこれから その産業としては、
はいはい、
まあ、今一つだろうね、
うん、
はあると思いますね、はい、
そうすると、まあ、今、ね、その減った中で、まあ、百貨店は一応中心には回られてる、はい、わけなんですけれども、まあ、お客さんの、ね、その反応ですね、その昔のお客さんと今のお客さんで、うん、反応ってだいぶ違ってきてるんですか。
全然違いますね。昔は、どう言うんだろう、40代前半の頃はものすごく売れてまして、 1週間やった時の売り上げがもうびっくりするぐらいの売り上げ、
はい、
今はその何分の1ですね、
うん、
はい、
そうです。あの客層って変わります。まあ、客層でも客層は、ね、決まっているとは思うんですけども、
あ、まあ、年代的には決まってますけど、う
ん、
大体60超えたら70、はい、80ぐらいの方が大体どこでもメインですね、はい、
まだまあ場所柄ですけど、やっぱり若い方は少ないんですかね。
いや、少ないですね、
お客さんとしては、
はい、
うん、そうするとその方々、まあ、どっちかシニア層の方に向けた、はいはい、ものを持っていった方が反応がいいっていうことですかね。
もうあるんだけど、そのシニア層自体がやはりあの、うん、一番大きかったのは僕にとってですよ、
はい、
他の人は知らないけども、あのコロナがありましたでしょ、はいはい、あの数年間がもう大打撃を受けてますね。
うん、
やはりあのコロナ以前の売り上げのやっぱり3割減、4割まだ回復しませんもん。
それはもう要するに来店される方減ってるっていう意味ですか。
減ってると同時に年を取られた方、うん、いわゆるデパートのもうすごいメインになる層が、
はい、
あ、別に私デパートで遊ばなくてもいいんだってことに気がついた。
あ、別のね。
ですからアパレル関係だとか、
はいはい、
アクセサリー関係も以前のような勢いは、まあ、もちろん全部が全部そうじゃないけども、はい、そういう傾向はあると思いますね。はい、
まあ、ちょうどね、あの私も、まあ、ディアテム最高っていう形の、まあ、番組やってて、で要するに私はあの、まあ、リアルにねお店を構えてて、はいはい、お客さんとのコミュニケーションを取れる中でのご商売の方を中心に、まあ、応援してるんですけども、で、まあ、実際の今ネットでね物を売ったりとかする時代にもなってますけども、はい、まあ、猪木さんご自身はやっぱり現場に行かれて地方も結構回られてるんですけども、やっぱりそのやり取りの中で、なんかやっぱり違ってくるもんってありますか。そのやっぱり反応とかお客さんとの会話の中で、まあ、説明とかいろいろありますよね、そのお客さんの反応とか。
説明自体はね変わってないんだけど、例えばあの、まあ、メインターゲット60代70代の方でも、はい、いかがですかって言ったところでね、はいはい、いやもうあの就活だからいらないっていう、
は
い、就活なんて言葉ここ10年ぐらいですかね、うん、そういう言葉が出て、いらないって言われたらもう、あ、そうですかとしか言いようがないし、
はいは
い、以前は、あ、それもそうねっていうことの反応のあるお客さんが多かったんですね、うん、だけど今はあまりいないっていう。
あ、ね、であの一つね、あの猪木さんの作品の中で私が非常に気になってるのが、その、はい、キャラクター系のね、
はい、
なんかものがいっぱいあるじゃないですか、
はい、
あれをお考えになった発想のもとっていうのは何なんですかね。
2008年にリーマンの破綻があったんです、
ええ、 はい、
あの頃僕はあのまだあったんですけども、池袋に三越のデパートがあったんです。でそこでの中で個展をしている時に、ちょうど会期中にリーマンの破綻っていうのが NHK で発表されて、でうーんっていう感じだったんだけども、翌日からねお客さんがほとんど来なかったから、どうなってるんだって思って、その日ね売り上げがもうほとんどゼロに近かった。でその翌日にあのたまたま来たあのご婦人が、うん、こんだけ作ってるんだからあの袋はないのって言われたんですね、
はい、
で袋あ、さっきまであったけど売れましたって言って、まあ、これはまあはっきり言うと、はい、まあ、嘘と言えば嘘なんだけど、はいはい、冗談で言ったんですよ、はい、そしたらそのお客様が本気になって、うん、あ、じゃあ作ってって言ったんですね、
はい、
で僕としてはそう、と思ったけども、うん、冗談ですとは言えない雰囲気になってしまって、はい、作りますって言ってしまったんですね、はい、それが実は僕がキャラクターを作る一つのスタートです。
あ、で袋から始まったんですね、
はい、始まりました。それで僕はその日にちゃんと生産してもらって、うん、領収書も渡して、はい、いつまで作るってことを約束して別れたんですけども、はい、それから僕ね本当に作家として大変だったです。作ったことないものを作る、しかもお金までいただいてる、
はい、
だけどあの作ってみようと思って、約束は3ヶ月後だったんですね、うん、あの 100近くのいろんなパターンの袋なりそれなりのものを作りました、
うん、
でうちのアトリエの連中に作品を見て一番いいのを選んでくれと、はい、でその中で1点だけあって、まあ何点かあったんだけど、その中で特に点数が入ったのがあって、うん、それを送ったんですね、はい、ただお客様が大喜びして、はい、こんなの見たことがない、
うん、
でその時にハッと思ったんですね、うん、初めて作ったものでも、うん、こんなに人が喜ぶのかっていう、
うん、
でその時にそうだ動物系を作ってみようって、その時は初めて見舞いましたね、はいはい、で残りの作った袋を次の展示会に持っていったら、はい、やっぱり売れるんです、
はい、
で袋があるのになんで猫がないんだとか、はい、ものすごくリクエストが、なんで犬がないのとかね、なんでカエルがないのとか、はい、そしたらいくらでも作りますよってなことで、どんどんどんどん仕事を受けてるうちに、いつの間にか作るアイテムの量がですね、うん、何十種類もなったっていう、
はい
はい、
そんなあるんですかね今。
ありますあります、今出てないだけでもまだ二十何種類あります。
あ、
はい、
まあ、私把握してるだけで、まあ、10いくつぐらいなんでね、相当あるんですよね、
ありますあります、はい、
それでね、毎年ほら、はい、干支のね、はい、やつやられてるじゃないですか、はい、で私去年一昨年か、
はい、
辰年 ね、あれ非常に気に入って、ドラゴンのね、かわいいね、あれ大ヒットでしたよね。
大ヒットですね、あれはかなり売れましたね。
ね、
はい、
で来年が、馬年で、
来年
もう入られてるんですね、
入られてます
ね、
はいはいはい、
で毎年ね、まあ、要するに猪木さんその、ね、キャラクターものって、動物中心に福を呼ぶっていうね、はい、テーマがあって、はい、ありますよね。で一つお聞きしたいのは、ネギ坊主さんってあるじゃないですか、
はい、
あれは、ね、ネギなんですか。
あれはね、ネギ坊主っていう実際の植物があって、あれ、ね、本来 のネギ坊主って虫が寄りつかないんですよ、
はい、
3メーター以内に虫が入ってこない、はい
は
い、
うん、
それで匂いがある植物ってエネルギーがすごいんです。
あーはーはー、
それを縁起としてネギロっていう名前のキャラクターを考えてたんですよ、
はいはい、
そしたらあれができた、
う
ん、でなんで一般的にネギ坊主っていうのが縁起がいいものだって普遍してないですよね、あまり知られてないんですよ、はい、でそれを調べたらね、はい、昔お釈迦様がね、
はい、
ネギ坊主だけは食べてはダメだっていうお触れを出してるって、
はいはい、
で僕はそれを聞いてはーっていう感じですね、
うん、
本来はネギ坊主っていうのは体にすごく需要競争でもそうだけど、はい、すごくいいんです、
うん、
それをやると修行の邪魔になるとお釈迦様は思ったんですね、うん、
はいはい
はい、だからたった一つの植物一つにとってもそういう歴史があるんだなと、
はい
はい、でそれをネギ坊主をネギロという形で出してみてどうなるかっていう、ここ 3,4 年作って 3,4 年ですね、
はい
はい、
なんかね、まあ、ぜひね、皆さんちょっと猪木さんが展示販売されて行っていただきたいんですけれども、お地蔵さんもありますよね、お祈りしてる、
あります、あります、
あれ可愛いですよね、
可愛いです
か。見てもらうとちょっとラジオなんでね、わからないですけどね、
確かにね、
で、あれは非常に気に入ってるんですけれども、わかりました。でちょっと一旦ここで切りましてね、ちょっと後半にもっとこの続きをお話聞きたいと思います。はい、後半に入りました。で柚木さん、いろいろねお聞きしたいことが本当に山ほどあるんですけれども、はい、でちょっと一旦ね、これ柚木さんご自身のこともそうなんですが、国立自由公募ね活動されてるじゃないですか。でもう30年以上経つんですかね、こちらね。
ね、うん、1989年の年末にオープンしたんで、
はい、もう何年、
36年目ですね、はい、はい。
活動の主な趣旨はどんな動きなんですか、こちらの工房の。
あ、もちろん僕のアトリエだけども、広いんですよ。
まあね、
あそこは全部で100坪あるんですね、はい、じゃあ100坪もあるんだったら半分以上は誰が来ても粘土が触れる場所にしようという のも最初のスタートとしてありました、うん、だからあの半分は陶芸教室っていうことです、う
ん、
はい、
結構陶芸教室は頻繁になさってる感じなんですか。
あ、頻繁です、頻繁やってます。
で生徒さんはどんな感じなんですか、お子さんからお父さん。
いや、もういろいろいますよ
その年齢に分けてなんか教室、
やってます、
スケジュールを、
ええ、う
ん、
幼児というか小学生の低学年とか、うん、園児はモグラクラブっていうクラブを作って、
ああモグラクラブ、
はい、でそのモグラクラブがもう15、16年になるかな、うん、それがものすごく活躍してまして、うん、はい、毎年毎年笠間焼きってあるんですけど、笠間、
はい、はい、
そこがね主催する陶芸コンペがあるんです、
はい、
子供陶芸 in 笠間、え、ちょっと待って、あ、確かそんな名前のコンクールがあるんですね、うん、
はい、
それで毎年例外なく最低1人から3人までの賞、はい、入賞者を出してる
んです。あ、すごいですね、
はいはい、だから、毎年1回やってNHK 賞もらったり、うん、風間なんとか賞とかなんとかとか頑張ってますね、うん、はい、
その子供たちがその陶芸教室、はい、習い始めたって何年ぐらい前からですか。
15、16年になります、
うん、その中になんかもうこういう陶芸的な活動してる子っています、うん、
ね、確認はしてないけれども、やってるっていうのは確認2人ほどいます。
あ、そうなんですか、
はい、
であとね、大人でもね、その、はい、なんすか、その例えば定年退職後に何かちょっとやってみたかったとか、はい、それで熱心に来るような方ってやっぱりいるわけですか。
います、
うん、でそういった方もやっぱり展示会に出展するとか、はい、そういう目的されてるんですか。
やってます。国立っていうのは、うん、年に1回天下市という大きなお祭りがあるんですね、
はい、
それはもう50何年続いてます。それにうちのアトリエはテントの権利を持ってまして、はい、そこに出品することができます、はい、
じゃあ地元の活動に結構協力してなってるっていうか、はい、
そうですそうです、
まあ、私も気になったのは昔の国立のね、はい、駅舎のなんか作品もありますよね。
はい、そうですね、うちの女房が作ってるんですけど、はいはい、あれは当たりましたね、
今変わりましたもんね、やっぱり近代的なみんな駅とかになりますからな、はい、昔の懐かしい駅とか
あれは年間それなりには売れてるみたいですね、うん、僕はあんまりそういうの興味がない、
興味ない。あれは駅でしか買えないんでしたっけ、
う
ん、
いえ、市内の文房具店とか、
うん、やっぱ国立では
置いてます、はい、あと駅舎の新しい駅舎を置いといて、うん、以前の駅舎が復元されたでしょう、
はい、
その中にもその作品の展示コーナーがあります、はい、
なるほどね、そうやってねやっぱり作っていかれもあるかと思うんですけれども、はい、でまあ、若い方がね、はい、まあ、やるには、まあ、最初の方でね、まあ、はっきり言って厳しいですよというお言葉がありましたけれども、まあ、その中でやっぱり頑張ってやっていく人が、うん、まあ、高いはね世界に羽ばたいたいだとかいうこともあると思うんですけれども、で稲田さんご自身はねもうね活動自体が非常に長いんですけれども、はい、まあ、さらに今後ね、うん、なんか目指しておられるものは活動方法ってありますか。なんか
やはりこの仕事というのは定年退職も当然ないんで、うん、はい、体が動く限りやり続けていきたいということと、うん、やはりこれが湯の木久男の世界ですというところを本当に作品で、うん、見せたい、うん、でもなかなか難しいですね自分ではキャラあるつもりだけどまだまだダメでしょうね。
あ、そうですか、はい、まあね、猪木さん、まあ、人柄も合うと思うんですけれども、うん、広くの作家さんの、ね、はい、ネットワークをお持ちで私もいろんな方ご紹介いただいたんですけれども、でこういった方たちと、ね、一緒になって何かやってみようという計画はございます。
一緒になってというよりも、うん、まあ例えばいろんなジャーナルの人間に声かけてデパートでやるとか、うん、はいはい、そういうのはよくやってます、
うん、その時はやっぱなんかテーマを決めてやるような感じなんですか。
そこまではいかないですね、うん、というのは僕自身が展示会する回数が年間で少なくとも37、8箇所やってます、
すごいですね、
だから普通冗談でしょって言うんですけども現実に30今年は39箇所 やる予定です、
日本全国ですよね、はい、
全国です、
ね、まだまだ富田っていらっしゃるわけなんですけれども、まあ、その時はやっぱりお一人で出られ、まあ、地方に行くとやっぱりお一人で、
ね、やっぱり一人の方がいいですね、うんうん、はい、
そうすると個人で出るパターンとどなたかとなんか組んで出るパターンと
あります、
ね、何人かまとまって何とかでみたいなパターンだとか、
はい、あります、
まあ、いろいろあるわけですよね、はい、ありました。それで、まあね、その作品の発表方法っていうか、まあ、さっきもちょっとちらっと触れましたけどね、最近 EC マーケットが広がってるじゃないですか、
はい、
なんかそこに出して売っておられる方とかもいらっしゃいますけども、で猪木さんご自身はもうお客さんと対面して、はい、ご自身の作品を見せてちゃんと説明もして、はい、やっておられるんですけれども、今後どうですか、その売り方とか発表の仕方って変わってくるんですか、猪木さんご自身は。
原点としてはやはりマンツーマン、うん、人と人があって、その中に介在するものが僕の作品であるっていうスタイルは変えないつもりです。
あ、はい、
以前ねネットでどうですかって話もいっぱいあったんですよ、
はいはい、
でもね考えてみたら焼き物ってね、見る前にね触る鑑賞方法なんですよ。
あ、はい、
皮膚的なんですね、でそれをね、ネットで写真でって、うん、はい、それは大体は、ね、無理です、
はいはい、
あと大きさも何センチとか書いてありますけど、うん、その大きさの感覚って無理じゃないですか、
うんうん、なるほどね、
はい、人によって全部違うし、
あ、触れる部分ですよね、
はい、あと量産品じゃないんで、うん、この一点なんか違うって言われても、うん、僕としてはもうどうしようもない。
そうですね、まあ、ドラゴンがいっぱい並んだ中で私はこのドラゴンって話ですよね
そうですね、
そうですよね、わかりました。で今後ね、もう今日から明日11月6日ですけども、はい、ご予定どうですか。結構ね全国飛び回っていらっしゃるんで、あなたの街に行きますじゃないんですけども、結構地方の方が多いわけなんですが、今度何、青森でしたっけ、来週行かれ、ね、あ、じゃないわ、6日だから、7日だとどれぐらいになるんですか。
地方6日はですね、うん、九州の大分、は
い、大分ですか、
大分の時和というデパートで、
あー、はい、
その終わった翌日にすぐ大阪へ飛んで京阪デパートでやります、
はいはいはい、
でそれが終わった3日後に青森に行って秋田行って、
はい、行って
それ終わって1週間後に多摩プラザの、
はい、
東急、
近所です、
はい、それで11月は終わりですね、はい、で12月はまだ3カ所入ってます。
あ、
はい、
でまあ、これからね江戸の作品もねどんどん売れていく時期なんですけれども、はい、まあ、12月いっぱいまではそういうスケジュールもかなり入っていると、はい、
入ってます
いうことですね。
で12、まあ、来年の話してもしょうがないんだけど、うん、1月の2日から、
はい、
やはりまた多摩プラザの東急で展示会が決まってます。
はい、
はいはい、
分かりました、ありがとうございます。それではちょっとこちら側からエンディングに入りたいと思います。本日は、陶芸家で国立自由工房主催の猪木喜三さんをお招きして貴重なお話を聞かせていただきました。猪木さん、本日おしゃべりになっていかがでしたか。
いや、デパート自体、デパートじゃない、ごめんなさい、ラジオ自体初めてなんで、難しいですね、喋る
結構ね喋っていただいたんで伝わるとは思うんですけれども、まあね、猪木さんいろいろ展示会なさるんで、さっきねいろいろキャラクターのこととかいろいろ申し上げましたけれども、ぜひね、まあ、ちょっとお耳に残った方、いろんなところで、まあ、東京近郊でもやりますし、展示会をご覧いただいて、ぜひ、現物に触れてみてください。はい、それでは本日は、猪木さんに、貴重なお話いただきましてありがとうございました。本日のゲスト、陶芸家で国立自由工房主催の猪木喜三さんにご出演いただきました。で今後もですね、多彩なゲストの方をお迎えいたしますので、まあ、今回のようにね店舗の運営だけじゃなくて、こうやって実際にお客様と触れながら、ご自身の作品だとか工芸品売れているお客、作家さんもいらっしゃいます。それでは皆さん、また来週、本日はありがとうございました。